話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。1月23日、先日まだ正月かなと思ってたらもう随分日は経っておりまして、はい、1月23日、1、2、3と数字が並びますと私なんかすぐパチンコ屋さんを思い出してしまうのはなぜでしょうかねいいんか悪いか分かりませんが、ということで、まあ、新しい年が進みつつあるんですけれども、はい、まあ、何と言いましても今年はね、年始めにいろんなこと、うん、出来事がありました。特に、能登半島の地震、はい、大きな地震がありまして、まだまだその復興に向けての第一歩も歩み出せないような状態が続いているということで、はい、ちょっと心痛むところですよね。
そうですね。
あの障害者の皆さんにとって、特に視覚障害者の皆さんにとっても、はい、やはりこういう、緊急事態というか地震などが起こりますと避難所生活が始まる、はい、今までとは違う生活をそこでしなければならないなどなど、はい、まあ、大変な思いがそこにはあるわけですよね、はい、
そうですね。やっぱりその普段と違う場所っていうところで移動が大変ですもんね、はい、分かれへんっていうのと、で、まあ、あのお水がなかったら一番やっぱりお手洗いに困ったりするので、うん、そこがまず私なんか一番先そこを心配しますね。
なかなかね、うん、あの水が復旧しないというようなことが現状としてあるみたいなので、うん、すごく心配するところですよね、
はい、そうですね、うん、だから関係者の人たちはみんな安否確認とかね、はい、いろんなことあの早くからされてはるみたいですけど、なかなかねどこまで追いついていってるのやら、そこがちょっと心配なんですけど。
そうですね、はい。さ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はお金のお話なんです、
はい、
年金です、
はい、
あの視覚障害者の皆さんにはこの障害年金というのがあります、
はい、
この障害年金について詳しくお話をしていただこうとなりますとこの方の登場になります、はい、今日はスタジオにお越しいただきました辰巳社会保険労務士事務所の辰巳修平さんでございます。よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
さあ辰巳さん、今日はあの視覚障害者、ま、あの障害、ね、年金といってもこれは視覚障害だけではないんですよね。
その通りですね、うん、あのたくさんの種類があります。あの肢体不自由になられた方もいらっしゃれば、心身に、ま、精神に障害を負ってしまったという方もいらっしゃいますよね、
はいはい、今日はあの視覚障害者の年金ということをちょっと考えていきたいと思っております、はい、視覚障害者の方々の年金です。さあまずですね、あの障害年金もらうためにはどうすればいいかというところ、うん、ここ、まあ、基本な ところなんですが教えていただけますか。
はい、あのまず大前提としまして、障害年金というのはちょっと福祉制度とは一線を画していまして、はあ、保険制度での運用になっているんですね。
保険、福祉と保険というのは違うわけですね、は
い、違いますね、はい、あの例えば障害者手帳というのはよく聞かれると思うんですけれど、
これは西村さんもお持ちでいらっしゃいますよね、
は
い
は
い、
この手帳というのはまあ福祉制度の一環でして、はい、まあ、障害の程度がある一定の基準に達すれば、うん、誰でも所持できるということが一つポイントだと思うんですね、
は
い、
なるほど。
で、ただ障害年金の場合は保険ということなので、これまでの保険料の納付要件、どれだけちゃんと年金を納めてきたのかということを問われるということが一つポイントになります。
つまり年金をちゃんと納めてないとこの障害年金というのは出ないということなんですね。
その通りなんですよね。なのでここでちょっと高い壁があって、で、誰もがもらえるという制度ではないということですね。
さっきあの福祉とその保険は違うというお話をいただきましたけれども、うん、いわゆる障害者手帳というのを持って私は年金事務所に行って相談するのかなというふうに思ってたんですが、西村さんそうではないんですか。
いや私もそう思ってました、うん、手帳の方が先なんかなって思ってしてたんで、
ええ、
あのでも ま、先生のお話、ま、これから先生していただくと思いますけど、ええ、そうじゃなくって、その福祉と保険と別物やっておっしゃったのは、
はい、
結局手帳がなくっても保険年金請求はできるっていうことを私もやっと知りました、
ええ、なるほど、ええ、なんか西村さん答え出してしまいましたが、
あ、ごめんなさい
辰巳さんにお話を伺いしますが、その辺のところ
詳しく
教えていただけますか、
は
い、
そうですね、やはり福祉という意味での障害者手帳というのは、その誰でもが等級に該当すれば所持できるわけですから、
はい、
眼科医の先生方も声をかけやすいんですね。
なるほど。
なので、まずは手帳を取りましょうか、はい、となるのは、まあ、通常の流れなんです。で、その時に一緒に、じゃあ年金も一緒に行きましょうか、と言えない一つポイントが、誰もがもらえるわけではないということ
なんですよね。先おっしゃいましたね。年金払ってなかったら、もらえないわけですから、うん、
なので、やっぱりちょっとデリケートな部分があって、まあ、声をかけたはいいけど、その人の年金は収まってなかったために、障害年金に該当しなかったという可能性もやっぱりあるので、障害年金を積極的にこうプッシュしてアナウンスしづらいという部分は確かに、あるんですよね。だから手帳イコール年金ではないということが、ちょっとやっぱりここで大きな乖離が生まれているということですね。
障害者手帳というのは何級からあるもんなんですか？
手帳自体は7級ぐらいから。
7級からあるんですか？うん、
すごく軽度のところからあります。
へえ、うん。例えば目で言いますと、視力で言いますと、7級ってどれぐらいのこと？
手帳は 6級からなんです。目はね。
目はね。はい、うん。
それでやはり 0.1 前後ぐらいをちょっと目安にしていただきたい。手帳としましたね。
手帳としてはね。うん、で、まあ、例えば、障害者手帳3級をもらいますよね。うん、まあ、もらって、まあ、これは先言ってたように別というふうに言ってましたんで、別に障害者手帳がなかっても年金事務所行って年金の手続きというのはできるもんなんですか？
もちろんできるんです。
できるんですね。
できるんです。
その時はなんか証明はどないして持っていくんですか？
いや、もう証明はいらないです。
いらないんですか？
いりません。
はあ、
うん。ただやっぱり年金事務所では保険料を納めてたかどうかということの確認が必要ですので、
はい、
その今患ってる病気がいつからスタートしたのかという、その初診日ということをすごく念入りに聞かれるんですよね。
なるほど。
うん。ただ、障害の等級に関しては、それはやっぱり窓口で審査するわけではないので、
はい、
あくまで、じゃあ診断書を取ってきてもらって、審査に回しましょうという感じになると。
ということは、診断書があれば、年金はもらえると。別に障害者手帳なくてももらえるということになるわけですか？
その通りです。
へー。これね、例えばその今初診日という言葉が出ました、うんうん、これが実はキーワードになるんですよね。
その通りなんですよね。
ちょっとこの初診日ということについて詳しく教えてもらえますか？うん、
どなたにもですね、その病気で初めて医師の診療を受けた日というのが存在するんですよね、
はい、
でそれがまあ5年前の人もいれば10年前の人もいれば、まあつい最近という方もいろいろいらっしゃると思うんですけど、その保険料を納めてたかどうかというその起算日、調べる起算日が初診日なんですね、
はい、
だから今納めてるんじゃなくって、初診日までに過去の保険料を納めてたかどうかというのが審査の対象になる、
はあ、初診日までにちゃんと年金を納めてたかどうかというのが対象になるわけですか？
そうです。過去のことを問われるので、
だから初診日が大事になるわけですか？
大事なんです。そうなんです、はあ、そこがわからないとそもそも保険料の納付の審査ができないという、うん、スタートラインに立てないということですね、は
あ、この初診日を明らかにしてもらおうと思ったら、お医者さんに行ったらお医者さんに初診日教えてみたいなことは言えるわけですか？
言えますね。
これは言える。
言えるんですけれど、うん、まあ、ここで大きな、まあ、問題が発生するのが、
何の問題が発生するんですか？
診療録の保存期間というのがありまして、
は
あ、まあ、最後に受診した日から、5年間受診がもうなければ、カルテを廃棄してもいいということになってるんですね。
カルテは5年なんですね。
うん、だからもうずっと同じ病院に通い続けているような人だったら問題はないんですけれど、
うんうん、
そんな人はむしろ少なくて、で、
ええ、
特にまあ難病系の人の場合は病名がつくのに時間がかかりますので、
はあ、
やっぱりドクターショッピングを指定して最後は大学病院とか中央市民病院みたいなところへ行って、
ね、そ
ら
そうでしょうね、
ということはかなり病院を転々とされてるわけですよね、
うん、
でそういう転々とした病院というのは基本的にはもう戻っていくということはあまりなくって、
ええ、
だけど初診日やっぱりそこを問われるんですよね。そうするとカルテが残ってないので初診日の証明が取れないという、まあ、ここでつまずきますね。
例えば網膜色素変性症という病気、これは西村さんの病気なんですが、うん、これは徐々にゆっくりと視力がまあなくなっていくという病気なので、例えば5年間普通に見えてる状態というのはこれ普通にあることなんですよね。じゃあその間まあ病院に通わずにでふっとこう次行ったらもう初診日がわからんようになるということもあったりするわけですか。
もう大いにあります。もうたくさんの方がそれで悩まれて苦労されるんですよね。それが現実ですね。
はあ、これはなかなか、うん、特に視覚障害に関してはそういうことが起こりうる。
起こりえます。やはりゆっくり進行する病気の方が視覚障害は多いので、
はい、
うん、
はあ、これ、まあ、対策としては最初に行った病院の何かレシートかなんか残しておいていいんですか。
そうですね、まあ、診察券とかですね、
はいはい、
あとは領収書、うん、そういったものをもうしっかり取っておくことですね。それか、まあ、もうこういう事前に知識があればですね、その受診状況証明書っていうのが、まあ、正式な初診日の証明書になるんですけど、これはね有効期限がないんですね、
うん、
なので知識があればですね、今障害年金をもらえるほど悪くはないと、初期で見つかったと、そういった場合はもうその証明書だけ先取っとくんです。
なるほど。
でそれをもうお守りみたいにして持っておけばですね、そんなことはない方がいいけれども、将来もしも自分の症状が進行した時に絶対自分の身を助けることになりますのでね、
はい、
だからまあ予防策としてはそれですね。
へー、なかなかこれ西村さん、初診日っていうのは本当に今お話聞きながら大事っていうか、もう大きなポイント、うん、これが分からなければ年金ももらえない可能性があると。
その通りなんですよ。
そういう人が結構たくさんいてはるみたいです、
うんうんうん、それともう一つ、まあ、普通の年金もそうですが、うん、自分から動かないと年金っていうのはもらえない仕組みになってますよね。
もうその通りなんですね。申請主義ですから、当然そういう障害を負ったということは申告してもらわないと日本年金機構は知りようがないわけなので、
はい、
やっぱりもうここは致し方ない部分ではあると思いますね。
まあそ
りゃ
そうでしょうね、うん、でも視覚障害を持っていろいろこう年金事務所を行くというのも大変は大変ですよね。
そうですよね、うん、たくさんの書類がありますからね。
書類も多いんですね。
多いです
そっか。でもこれをしないとその年金をもらえないと。
もらえないですね。
正直言ってこの障害年金ってどれぐらいもらえるんですか。
そうですね、年金の種類によるんですね、その初診日に加入していた障害年金というものを受けるんです、
はい、
で初診日に国民年金だった方は障害基礎年金というのを受けて、
はい、
まあおよそですけどこれは定額制で2級の方だと年額約80万円ぐらい、
2級で年額80万円、
はい、で1級だと年額およそ100万円ぐらい。
1級で年額100万と、
うん、ここは定額なんですね。
これ国民年金ですね、
はい、うんうん、でもし初診日にサラリーマンであるとかもしくは公務員であった方たちは障害厚生年金という別の種類の年金になるんですけれど、はい、この場合はやはり働いてきた年数、
うん、
それから当時のお給料や賞与、こういったものが加味されますので、
はい、
100人いれば100人年金の金額は違うということ。ただ障害基礎年金よりは手厚い保護が受けられるので、
まあ、
先ほど言った2級の80万円これよりは確実に多い金額にはなります、
うん、これはまあ普通の年金でも国民年金だけと違って厚生年金が上積みされば当然
同じ考えです。
そういうことなんですよね、
はい、
そういう流れにはなっていくということですね、うん、まあ、基本って言いますか、まあ、国民年金だけであれば80万100万と、まあ、そのあたりの金額が年額入ってくる形にはなる。でもこれだ大きいですよね、西村さんね、この金額は。
ね、大きいですよ。
ねえ、そりゃそうですよね。生活する上で、
はい、
特に、障害持ったら生活しづらいっていうか、
はい、
働きづらい、
はい、
特に視覚障害は、
はい、
その分が、西村さんありますもんね。
ありますよ。
うん、
それはまあ、正直お仕事してはる人も、やっぱり現実にはたくさんいらっしゃいますけど、
ええ、
でもその、 それとは逆にやっぱりお仕事できなくなって、
はい、
やっぱりしてはれへん人もいてはったら、要するに年金が頼りになってきますからね。
そりゃそうですよね、うん、生活の大事な部分ですからね。
そうそうそう、
はい、今日の話皆さんよう覚えておいてくださいね。この障害年金なんですが、なんか比較的軽度でも受診できたりすると、受給できたりするというふうに聞いてるんですが、
はい、今つい先ほどお話に出た障害厚生年金という、はい、ものに関してのちょっとした特典なんですけれども、基礎年金というのは2級以上という決まりなんですね、はい、なのでかなりまあ重度といいますか、症状が進んだ状況でしかもらえないんですけど、初診日に自身が厚生年金または公務員だった方というのは3級というのが存在してまして、
はいはいはい、
でそれで言うと例えば視力で言いますとね、当然矯正視力なんですけれど両目とも 0.6 以下
0.6? 、はい、いや普通に見えてる状態じゃないですか、
うん、十分 0.6 だったら生活にほとんど支障はないとは思うんですね。ただ一つやっぱりここで境目が出てくるのが免許の問題が出てきます。
ああ、0.7 かなんかですよ ね、免許がもらえるというのがね、うん、
で、で 0.6 以下になってくると免許の更新が叶わないと、そうすると当然働くことに何らかの支障が出始めるというのが、
そういうことですか。
そうなんです。
はあ、
そこを対象にしてるんですね。
じゃあ 0.6 以下であれば障害年金をもらえる可能性はあるというふうに。
ありますね。あります。初診日に厚生年金に加入していて、なおかつ初診日までに納めるべき年金がちゃんと納まっているという条件はあるんですけれど、
はい、
0.6 でも年金に該当する可能性が高いです。
今のお話ひょっとして該当される方いらっしゃるかもわかりません、うん、今ラジオ機の方で、いや私も 0.6 以下なのでと、年金ちゃんと払ってると初診日わかるという方いらっしゃったら、それを持って一度年金事務所を訪ねてみるというのも手かもわかりませんよね、
うん、そうなんですよね、うんうんうん、ただまあ原田さんここね、はい、ちょっと声を大にしてちょっと言いたいところなんですけれどね、
は
あ、これね、まあ、新規の申請ですね、はい、これから改めて障害年金を今 0.6 になったから申請してみようと思われる方いらっしゃると思うんですけど、年齢制限あるんです。
いくつですか。
65歳。
65、はい、私64
ギリギリです
あそうなんですか、はい、65を超えたらもうそれは申請できないんですか。
原則新規では申請ができないんですね。
障害年金の申請は65を超えたらできなく、はい、なんでなんですか。
65からというのは基本的にいわゆる満額の年金と、まあ、国民年金も厚生年金もフルで出てくる年齢ですよね、うん、なので、まあ、障害年金に頼らなくてもすでに年金が終わりでしょというのが一つの考え方。
なるほど、なるほど。
で、もう一つは、やはり、ある程度年齢がいってくると、うん、みんなどこかしら悪なってきますやん。
まあ、そうですよね。
やはり年齢制限を設けていないと、もうやっぱり70、80、もっと言ってしまうともうみんなが障害年金の対象になり得る、うん、まあ、
ね、
ということ で、
そうですよね、
どこかでやっぱり国としては、
うん、正非関東。
そうなんです。それが65。
65歳。
はい、ああ。でも今65若いです
よ。その通りですよね。若いですよね。
若いですよ。まあ一応65という、これ制限があると、うん、ただね、これどうなんですか、65以前に、こう、障害年金をもらってて、例えば目の状態が進んだと、もうほとんど見えなくなってしまったと、等級が上がる。ということは可能なんですか。
それは大丈夫なんですね。
これは大丈夫なんですか、
うん、もうすでに2級の年金を受けてらして、もう65を超えて今80やという方がいらっしゃったとしたら、それは症状が進んで1級への変更というのは年齢制限が実はないんです。
これは変更はない、つまり65までに一度手続きをしておいたらそれが進行する。特にね、目の場合は長い時間かけて見えなくなったり進行したりしますから、はい、その時に等級は上がる可能性があるというわけですね。
でもこれも申請主義なので、はい、その方の目が悪くなった状況というのはやっぱり自分から申告しないと、
はい、
やっぱり等級を上げてくれない。
なるほど。
で、2級から1級へ等級が上がるというのはこれダイレクトにお金に関係して 25% 金額が上がります、
はい、
なのでやっぱここはね、積極的に言わないといけないですね。
と、ね、いうことです。動いていただけたらということですよね、うん、で、はい、で先生、若い皆さんが、うん、まあ例えば いつその障害を持つかもわからないと、うん、ところが、まあ、年金払ってない方今多いですよね、
多いですね。
こういう方は結局年金もらえなくなってしまうわけですよね。
その通りですね。障害年金ということに関しては条件を満たさないという可能性が高くなりますね。
なるほどね、
う
ん、まあ、今年金20歳からという形なんですけれども、うん、これ20歳から払わなくてもなんかそれ対処できる方法というのはあるんですよね。
国はねたくさん他の救済策を用意しています。学生の方は学生納付猶予といって学生の間は猶予してくださいという申し出ができます、
はい、
それから若年者納付猶予というのもあってこれは50歳未満で、今収入が少ないので年金をちょっと勘弁してほしいという場合はそれも申請ができる。もしくは、仕事を辞められたばかりで払うほどのお金が今ちょっと余裕がないという場合は免除の申請というものもできます。
なるほど。
とにかくそういうシステムを利用してですね、ほったらかしだけは避けてほしいというのがもう私の強い望みなんですよね。
つまりまあこれお金を納めなくてもその申請さえしておけば何らかの場合、例えばまあ変な話申し訳ないですが交通事故にあったとか、うんうん、まあそれによってで、まあ、障害を負った年金が必要なんだけれども、払っていない若いから、20歳代でっていう方々が申請さえしてたらこれはもらえる可能性は
高いです。高いというかもらえるんです。
もらえるんですよね、は
い、とにかくほったらかしにさえしてなければいいんです。
特にちょうど成人の日をね、20歳の集いとか言ってね、各行政がやってましたけれども、そういう時にこんな話をしてもらったらと。
したいですね。
そうね。
ぜひ。皆さんが年金ということにこれ関心も持つし、万が一の場合もう自分が助けてもらえると。
その通りですね。
手続きさえすればいいわけですよ。
そうです
ね。お金払わなくても手続きさえすればというこういう制度があるということを。
保険なので積極的に利用してほしいです。
はい、ここはね若い皆さんちょっと覚えておいていただけたらなと思いますね、う
ん、それも年金事務所行って手続きするんですか？
それも年金事務所でもできるし、お近くの市区町村の国民年金課でも可能です
ということなんだそうですね。
はい、
まあ、区役所とか役所の方に行けば大丈夫だということです。
はい、
一度なんかちょっとなと思う方、心当たりの方、行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
ということで、辰巳先生にいろんなお話をお伺いしましたけれども、辰巳社会保険労務士事務所というのはこれは場所はどこにあるんでしょうか。
これは兵庫県の明石市というところでやっています。
明石ですね。
はい、
今、まあ、辰巳先生の話聞いてて、まあ、いろいろ相談もされてるんですよね。
うん、はい、もちろん無料相談というのはもう電話で気軽に尋ねていただければ大丈夫です。はい、
無料相談もあります。電話番号教えてもらえますか。
はい、078-098-935-435-4765です。
4765。
はい、
辰巳先生にちょっとお話聞いてほしいなと、今の、まあ、障害年金の話のことについて詳しく知りたいわという方、無料相談もされてるそうです。078-935-4765です。078-935-4765。こちらの方にお問い合わせいただけたらなと思います。
はい、
辰巳保険、社会保険労務士事務所の辰巳修平さんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、お別れの時間がやってまいりました。お相手は、
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。今日は非常に大事なお金のお話でございました。お別れは、栗山亮太さんです。リアルビクトリーで今日はお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今さあ燃やせ
ラジオ大阪から番組表のお知らせです。ラジオ大阪の番組表は3ヶ月ごと1月、4月、7月、10月に発行しています。4つ折り B5 サイズで1週間の番組が一目でわかるタイムテーブルのほか、特集記事、番組情報やスペシャル企画なども掲載しています。ぜひ手に取ってみてください。番組表をご希望の方は、番組表を折らないで郵送してほしいという方は120円切手を、折り曲げて送っても大丈夫という方は94円切手を封筒に入れて、郵便番号 552-8501 552-8501 ラジオ大阪番組表係までお申し込みください。詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。